おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
アメリカエリート校であります、ハーバード大学あまたの教室、研究室の中で日本、あるいは日本人を研究するという場所があるそうでありまして、どんなことを日本から学んでいるのか、あるいは日本をどう学んでいるのか、ちょっと覗いてみようかなと思います。ハーバード大学の大学教授、アレクサンダー・ザルテン教授。
はい。
この人はメディア論。映画論をやってらっしゃいまして、黒沢オズ、最近では北野の映画を見まして、学生たちと語り合うそうであります。で、非常に不思議な日本人論が展開しておりましてですね、推しを守る監督の広角機動隊、
はい、
で主人公草薙元子という主人公がいるらしいんですよ。私もこの映画 見ればよかったんですが、見てないんですけど、なんかいわゆる近未来ものなんでしょうね、で、この映画を見て感想を言えというと、キャスティングについて学生たちからものすごい反論があったって、押尾監督に対して、
はい、
それは何かというと、押尾監督のこの広角機動隊元子を演じているのがスカーレット・ヨハンソンという、
あ、はい、
これアメリカの人なんですよ、
はい、
そのことに関して学生たちは、日本人だろ主役やんのは、
うん、
キャスティングにものすごい怒りがという、うん、ハーバードの学生さんたちはその日本名の女性主人公がアメリカ人がやってるっていうのは気に入らないんですよ、
うん、
かな気になる。
いやー、そういう設定ならいいんじゃないって、
うん、草薙元子っていうのは、うん、なんかいわゆるこう半分ロボットみたいなもんなんだ、はい、だからアメリカの女優さんがやっても全然おかしくはないと思うし、
うん、
だけど堅くなにハーバードに通うエリート学生さんたちは日本人って決めてるわけよ、
はい、
これ面白いね、うん、日本人の方は何かというと、その草薙元子をヨハンソンさんがやっても違和は感じないんです、
うん、
今世界で大活躍している日本人は、例えば八村塁、
はい、
大坂直美、
はい、
ケンブリッジ飛鳥、
はい、
立派な日本人ですよね、
はい、
競技場に入ってくるときに侍の真似するんですから、
うん、
御嶽海、高安、
はい、
これ全員日本人なんですよ、
うん、
彼らの出生に関しましてはハイブリッドでありまして、父母の国が違うんですけども、彼らに対して日本人は日本人と思ってるわけですよね、うん、
はい、
特に大坂直美さんなんてのは日本語あんまり得意じゃないわけでしょ、
ええ、
言葉だって危ないんだけど、でも大坂直美さんに対してお前外国人だろうって言う子はいないんですよ、
うん、
我ら日本人は彼らを日本人と見るわけでありますが、アメリカの人たちは映画で草薙元子はアメリカ人がやってるという、なんか日本人って昔からそういうところがあるんですね、
はい、
神話の中もそうでありまして、ハイブリッド、父と母が違う国の人間であるというのが日本神話の主人公なんてあります。
ほう、神話、
うん、神武天皇ハイブリッドだよ。
神武天皇は、
神武天皇は天孫の子、お父さんで、
ええ、
お母さんはあんたあれだもん、海の国だもん。
あ、それもハイブリッドってこと、
ね、ハイブリッドじゃないですか。海とはあんた天の国の真ん中に生まれてこの国を支配したわけで、天皇家の大元はハイブリッドの人たちなんですよ。
はい。
そして面白いのは人型ロボットに関して、
はいはい、
日米というのが全く違うんですね、
うん、
例えば挙げていきましょう。日本のロボット一番有名なのは、はい、鉄腕アトム、
あ、はい、
その次に、
あと、
まあ、ドラえもん、
あ、ドラえもんもそうですね、
ドクタースランプ、あられちゃん、
あられちゃん、あられちゃんロボットでしたっけ、
あれロボットだよ、
そっかそっか、
うん、
はい、
科学技術とテクノロジーについて生まれたロボット、人型ロボットに関して日本人ってものすごく明るく解釈するのな。
はい。
鉄腕アトム、 やっぱりアトムは未来の子なんですよ、
うん、
ドラえもんもそうですし、ドクタースランプからサイボーグ009だっけな、そういうのもみんな科学技術とテクノロジー、人型ロボットの。ところが、うん、これがアメリカになると暗いんです。ターミネーター、アオベバーカ
はい、暗い
ロボコップ、
あ、確かになんか影が
暗いよね、影があります、影があるよね、うん、時々人間だった時のことを思い出すという、うん、ロボコップ、
うん、
そしてトランスフォーマー、
あ
ー、なんかあれも暗いじゃん、
カチカチカチカチカチ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう。テクノロジーにおいてアメリカというのはロボットを次々生み出しますけども、会話型ロボットを生み出さない、
うん、
アメリカには絶対人型ロボットいないんですよ、
うん、
明日はですね、一つロボットがよく主人公になりますアニメについてハーバードの見解を皆さんにご紹介したいなと思います。この続きまた明日のまな板の上で。